はい、ということで願望実現ちゃんとできてるのかということで、YLU で私も経験を積んできたので、そこで学んだことを皆さんにシェアする形で、皆さんの成長、人生の変化をもっと飛躍的に行っていただきたいなという思いで音声を話しています。前回の音声では感情に振り回されて脳のタンクいっぱいになってないかとか、変化を嫌うがために理由を見つけてないかって話をしました。ということで今日はですね、前回の続きということで、別のね話をしていきたいと思います。YLU のに入りたての人を見て、あ、これきついなっていうケースなんですけども、願望実現でやっぱり、きついなと思うのはですね、偏差値が低い人なんですね。これプラチナじゃないとちょっと喋れないんですけども、偏差値低い人はねやっぱ結構厳しいですね。で、昨今のその自己啓発がですね、なんか努力をすれば、努力をしたりとか、ちゃんと宇宙とつながればとか、自分のコアに気づけばなんか何で問題解決するみたいな言い方してるのがすごく多いので、みんなそう思ってるかもしれないですけども、実際やっぱり、ね、IQ が著しく低い人、例えば IQ が90以下の人とか、偏差値、私の経験上50以下の人ですかね、は結構きついですね。ちゃんと考えられないんですよ。で、要はね、思考するっていう癖がないんです。で、具体的にどうかっていうと、どういうことかっていうと、例えばですけども、トイレ掃除をすると、金運上がりますよって、分かりやすい例なんで言うじゃないですか。そうすると普通人間っていうのはトイレ掃除をしながらいろいろ考えるわけですよね。多分こういうトイレ掃除をずっとしてることによって気づきがあって、あ、こういう理由でトイレ掃除をすることに意味があるんだなとか考えるんですけど、能力が、要は頭があまり、地頭が良くない人ってトイレ掃除だけするんですよ。トイレ掃除終わったみたいな、何も考えてないです。だからトイレが綺麗になるだけなんですよね。で、そういう人をに、自己実現とか願望実現を指導するのはすごく大変です。なぜかというと全部説明しないといけないんで、説明して管理してちゃんとできたのか、で、できたかどうかの評価がすごく難しいんです。やりました、ちゃんとできましたって言うと、やりました、できましたって言うんですけど、こっちから見るとほとんどできてないんですよね。まだね、逃げてるとかはいいんですよ。ちゃんとやってくださいねって言って、あ、なんか今日もできなかったですとかって言ってくれる方がまだいいんです。自信満々でやりましたって言ってクオリティが低い人が一番きついんですよね、本当に。で、生実家ね、やりましたって真面目に取り組んでる分だけ何とも言えなくてすごく難しいんです。だから私が今考え、ちょっと余談なんですけども、今私がすごく気にしてるのが、やっぱね、そういう人が私のコミュニティに入ってこないように考えなきゃいけないなと思って、メルマガの文章ちょっと難しめに戻してるんですね。で、それは面倒くさいから来てほしくないとかじゃなくて、お互い不幸になっちゃうからなんですよ。私はやっぱり頭をすごく、潜在意識と顕在意識両方をフル活用して願望実現を目指していくタイプなので、やっぱ偏差値が40以下とか IQ90 以下の人だと苦しくなっちゃうんですよね、もう辛くて。だったら何ていうかの、何も考えなくていいから、とりあえず屋久島みんなで行ってパワー浴びようぜとか、そういうやつの方が少なくとも楽しいと思うんですよ。なんかそういう楽しいことにお金を使ってくれる方が、その人の人生は良くなる、良くなるかどうか分かんないけど、とりあえず彩りは加えられると思うので、お互いね、不幸にならないように、そういう人が寄ってこないようにしなきゃいけないっていうのは、これは私の責任だなと思ってます。で、皆さんはね、多分その偏差値が40以下とかないと思うんです。 IQ が90以下とかないと思うんですけども、でも本当に頭振るちぎれるほど使ってるかってことは考えてほしいんですよね。例えばこの私のプラチナの音声とかいろいろ聞いてると思うんですけども、いい話聞いたなんでやっぱ終わってませんかね。そこから何が考えられるのか、自分の、願望実現のボトルネックのどこに影響する可能性があるのとか、そういうのちゃんと考えてるのか、頭がちぎれるほど考えてるのかっていうことを考えてほしいんですよ。で、プラチナでここまで来てたら本当毎日ちぎれるぐらい考えていいと思うんですよ。ちぎれるぐらい、ショーンさんが紹介してたホームドアっていう大阪の ホームレスの方を支援している方の本に書いてありましたよね。頭がちぎれるほど考えてんのかってコンサルに言われたって彼女言ってますよね。あれね、すごく大事だと思うんです。どうしてもね、やっぱ自己啓発好きな人ってね、なんかそのおまじないにばっかり行きがちなんですけども、それね、小学生ですからね。小学校の時とか女の子おまじないの本ばっかり買ってるの知ってます？私もさすがの私も買ってたんですけど、でもそれだけじゃダメですよ。だからやっぱ願うことも大事なんですけども、ちゃんと左脳も使わなきゃいけないんで、やりましょうです。ちぎれるほどできてるのか、ちぎれるほど考えてるのかでね、毎日ちぎれるほど考えてたら世の中がほっとかないんですよ。別に目立とうとしなくても担ぎ出されたりとか声がかかったりとかしますんで、やっぱそれがない、いつも通り昔と変わらない、変わったとしたら知識が増えて少し自分に自信ついたかなぐらいなことしか変化がないとしたら、多分それは頭ちぎれるほど考えてないはずです。だから頭ちぎれるほど考えてみましょう。これはもうですよ、本当に。で、頭ちぎれるほど考える癖がつかない人って多分一生ね、願望実現しないと思うんですよね。で、どうしても頭使いたくないって場合は、頭使わない部分をカバーするために圧倒的な行動量が必要で、圧倒的っていうのはまたできないわけですよね。そういう頭ちぎれるほど使わない人って、だからもうね、どうにもならない。で、一般的に圧倒的な行動量よりも頭ちぎれるほど考える方が楽なんですよね。それぐらい圧倒的な行動量ってすごく大変なので、それこそ毎日睡眠 2,3 時間で猛烈に働くとか猛烈に勉強するを少なくとも3年から4年やらなきゃいけないんで、まあ普通の人はもう体力持たないんですよ。相当な気合と体力が必要なので、まあできないですよ、普通の人は。だから頭ちぎれるほど考えなきゃいけないです。で、多分ね、プラチナの人ね、頭ちぎれるほど考えてないと思うんですよ。なぜなら頭ちぎれるほど考えてたら、プラチナのチャット質問で埋め尽くされるはずなんですよ、絶対に。で、私もそれ自分で思っていて、やっぱり、ね、頭ちぎれるほど考えてない時って師匠の月一のコンサルでさえも質問浮かばないんですよ。でも1ヶ月でもちぎれるほど考えると、もう質問が山ほどあって、どれから聞こうかなみたいな感じになるぐらいなんですよ。だからよく考えてみてください、本当に。で、ちぎれる感覚が分かんなかったらチャットで聞いてください、みんながいるチャットで。以上です。